それでは次の聖書の箇所をお読みいたします。最後の箇所になりますけれども、マタイの福音書の1章の18節から23節ですね。印刷しておりますから、そちらをご覧になってください。イエス・キリストの誕生の次第はこうであった。母マリアはヨセフと婚約していたが、まだ一緒にならない前に聖書によって聖霊によって身重になった。夫ヨセフは正しい人であったので、彼女のことが公になることを好まず、密かに離縁しようと決心した。彼がこのことを思い巡らしていた時、主の使いが夢に現れていった。ダビデの子ヨセフよ、心配しないでマリアを妻として迎えるがよい。その体内に宿っているものは聖霊によるのである。彼女は男の子を産むであろう。その名をイエスと名付けなさい。彼は己の民をその諸々の罪から救うものとなるからである。ここの文章を少し心に留めておいてください。その名をイエスと名付けなさい。彼は己の民をその諸々の罪から救うものとなるからである。すべてこれらのことが起こったのは、主が預言者によって言われたことの成就するためである。すなわち、身を乙女が身をもって男の子を産むであろう。その名はインマヌエルと呼ばれるであろう。これは神我らと共にいますという意味である。私は今日のクリスマスメッセージのタイトルに、罪から救ってくれる方というふうにつけました。そのことを今日はお話ししたいと思います。とても大事なことなんです。とても大事なことです。イエス・キリストがどんなメッセージを持ってこの地上にお生まれになったかを今日お話しします。このまずマタイによる福音書の今のところですけど、イエス・キリストが誕生した時のことが書いてあります。その時、実は住民登録をしないといけませんでした。大工の夫のヨセフとその妻マリア、おそらく高校生ぐらいだと思います。そのマリアとヨセフが旅をしまして、ベツレヘムというところに行きました。その時ですね、その際のことですけれども、マリアが妊娠していることが分かりました。するとヨセフは、これは自分の子供ではないと思ったんですね。私はまだこのマリアと関係を持っていないし、結婚もしていない。その中でこの今与えられた、妊娠したのは自分の子供ではない。当時はそういう人は訴えることができました。そうすると石打ちにされてですね、殺されるんですね。それをヨセフは望みませんでした。正しい人であったというのはそういうことです。それを望みませんでした。ですから、マリアをなんとか殺さないようにしよう、そう思ってですね、黙って離婚はでもしよう。婚約の状態というのはもう結婚していると同じですから、離婚しようと決めました。ああでもな、このマリアと別れるんかとか、いろいろ考えていたときに、主の使いが夢に現れたと聖書に書いています。ダビデの子ヨセフよ、心配しないでマリアを妻として迎えたらいいよ、結婚したらいいよ。その体内に宿っている子供は、実は聖霊が命を与えられたんだと約束されています。明言されています。そしてですね、安心せよだけじゃなくて、名前つけろって言うんです。名前が決まっているんですね。その体内に宿っているものは聖霊によるのである。彼女は男の子を産むである。その名をイエスと名付けなさい。ヘブル語ではヨシュアになります。ジョシュアですね、英語で言うとジョシュアになりますけれども、名付けなさい。その意味は、彼は己の民をその諸々の罪から救うものとなるからである。すべてこれらのことが起こったのは、主が預言者によって言われたことの成就するためである。すなわち、身を乙女が身をもって男の子を産むであろう。その名はインマヌエルと呼ばれるであろう。これは神我らと共にいますという意味である。先ほども覚えてくださいと言いましたが、罪っていうのはどういうものですかね。誰かが罪を犯したら、それはそれを許すか裁くかだと思うんです。罪を許すか裁くか。でも今日の聖書、不思議なこと書いていますね。罪から救うと書いてあるんです。罪から救う、救うという言葉普通使わないですよね、罪を犯した人に対して。 何か悪いことをされた人にですね、もうお前許してやるから殺せとか謝れとかですね言うと思うんです。あるいはもう絶対許さん、もう絶対あなたのことは許さんから絶交とか言うと思うんですね。救うとかいう言い方はないでしょ。実は次元の違う話なんです。で、私たち人間はその罪の世界に生きているんです。罪の世界に生きています。イエス・キリストはそこから救い出すために来てくださいました。どういうことかっていうことなんですね。先日ですね、私の娘、私5人子供がいるんですけども、一番上が29歳です。男女そして一番下の子が21歳で大学生で神戸にいます。私の母が一人で今、姫路市に住んでいます。その母を訪ねてくれました。近いので、で訪ねてくれた時にですね、私の母はうまくパソコンが使えません。それで彼女が手伝ってくれて、スカイプをするんですね。で顔を見ながら話をします。でその時も彼女がセットアップしてくれてですね、話をしました。いろんな冗談言いながら話してたんです。でそのうちにですね、ふと一つ思い出したことがあって、私の母は今年82歳なんです。で実は私の父が82歳で4年前に亡くなっているんです。でその話をした時にですね、私の母がポソッと言ったんです。あんまりそんな気しないけど、そろそろお迎えが来てもいいところかなって笑って言ったんですね。で私が言ったんです、冗談っぽくですね、あの親父に迎えに来てほしい、そう思うって聞いたんです。そしたらですね、笑顔がなくなってしまったんです。でこうしばらくじっとして黙って何も言わないんです。でちょっと間があってからですね、私はね、死んだら何もなくなると思ってる、自然に帰るっていうんかね、何にもわからなくなるよ、それでいいんだ私はって言ったんです。私は死んだら何にもなくなると思ってる、自然に帰るっていうか何にもわからなくなる、それでいいんだ私は。それをですね、二十数年牧師として生きてきた私と私のクリスチャンの娘の目の前で言ったんですね。この言葉を聞いたとき、私の心の奥に染みついていた何かがプッと反応したんです。とても寂しい気持ちになりました。母は5人兄弟の長女として昭和10年の1935年に四国で生まれます。高知県で生まれました。母の父親は戦争に行って帰ってくると働かない人になっていました。遊んでばっかりいるようになったそうです。なんか戦争での体験がトラウマになったんだと思います。実の母親は、私の母の実の母親は病気で亡くなるんです。ですからその後のママ母に彼女は育てられました。小学校から帰ると弟や妹の面倒を畑の端っこで見させられていたということを時々聞きました。そんな環境ですから、毎日あれせえこれせえと言われます。ありのまま受け入れられること、愛されること、そんなことを体験できないまま彼女は大人になりました。そしてもっと複雑な事情でママ母に育てられた、同じようにママ母に育てられた父と見合い結婚します。私の父はその父親と四国の旅館の女中さんの間にできた子供なんです。でもそれをひいおじいちゃんが認めなくて結婚させず、無理やり別の女性と結婚させられて、そのママ母に私の父は育てられました。同じようなもんなんです。二人ともあなたと一緒に生きていくのが嬉しい、一緒に生きていこうね、そういうメッセージを聞く体験のないまま大人になってしまいました。それが結婚するとお互い喧嘩ばっかりです。思いや考え方は違っても、あなたと一緒にずっと生きていきたい。失敗しても大丈夫。間違っても大丈夫。あなたと一緒にいることが嬉しいからずっと生きていこう。というようなメッセージを母は聞いたことがありません。喧嘩ばかりです。私の父はよく言っていました。喧嘩するとですね、もう、 出て行けよって。お前となんか一緒にやっていかないからもう出て行ったらいいやん、離婚しようやってずっと言ってました。二人ともがそんなことを言ってお互いを受け入れません。お互い欲しいものがあるんですけど、愛されたことも愛することも知らない二人は結局与えることができず、いつもそのままでした。私の父が亡くなるまでそうでした。一人で気を張って一生懸命生きた母は時々言いました。私は死んだら何にもなくなると思ってる、自然に帰るっていうか何にもわからなくなる、それでいいんだ私は。この言葉を聞くたび私はとても寂しい気持ちになりました。それでいいんだ私は、というその言葉に決して良くない寂しさがあったんだと思うんです。私はそれをいつも感じました。聞いていた私がですね、本当にそれでいいんだおふくろはと安心して聞けたことは一度もありません。弟も私もそれを繰り返し繰り返し聞いて、両親のその揉めるのをいつもいつも見ているうちに、私も弟も生きる希望を失っていきました。人間ってそんなもんなんだ、だったらどんな生き方もしてもいいじゃないか、どうせ消えるんだから、そういうふうに思うようになりました。母が、私はどうせ消えるんだからいいんだ、そう言った時に、母はお前たちはどうなるんだとも何とも言わないんです。だから自分と弟としては、あ、取り残されるんだ、ポツンと、というイメージを受けました。そんな思いを持っていた私、先日スカイプで母から久しぶりに同じ言葉を聞きました。私はとても動揺したんです。でもだんだんだんだんその動揺は静まっていきました。それは、私自身はあなたにいなくなってほしくない、いてほしいという言葉を聞いたことがあるからです。21歳でミシシッピでホームステイしたときに聞くことができました。34年前のことです。21歳のとき3ヶ月ミシシッピの田舎でホームステイしました。そのとてもしくなったアメリカ人のご両親が、私が帰る時間が近づくとですね、2週間、1週間、そうなってくると、I will miss you so much。あんたがいなくなったらめっちゃ寂しいっていうことを言ってくれたんですね。もう嬉しかったですね。そんなことをうちの両親に言われたこともないし、まあ日本ではなかなかそんなこと言いませんけれども、とても嬉しかったんです。この言葉で私はクリスチャンになることを決めたんです。もうこの人たちのそばにいたい、つながっていたい、こう言ってくれる人のそばにいたいと思ってクリスチャンになりました。聖書のことなんか全然わからない。罪もわからない。許しもわからない。何にもわからない。ただ、仲間になりたくて、クリスチャンになったら家族になれるって言うからなったんです。帰国して、私はやがて一人の女性と知り合って結婚します。5人の子供ができました。その家庭ができました。私は、アメリカで体験したような家庭を作ろうと思いました。ところが、そういきませんでした。私の言動が希望についていかないんです。私は慣れ親しんだ生き方があったんですね。怒鳴り散らす、喧嘩する、相手を威圧する、自分の言うことを勢いで聞かせる、聞かなかったら暴力を振るう、これをずっとやってきました。妻に対して暴力はしませんでしたけれども、言葉の量、暴力は半端なものではない、なかったです。それをずっと繰り返してきたんです。私の自己中心的な考えと暴力的な生き方を一方的に押し付けました。そして受け入れることだけをひたすら求めたんです。そんな中でどっかおかしいと思いながら牧師になったんです。きっとここに道があるに違いない、なんとか助かるに違いない。そして20年、希望はあっても言動がついていきません。そして希望を語っても、いくら礼拝で希望を語っても、うちに語って絶望を押し付けてくる夫であり、父である私を、妻と子供はだんだん受け入れられなくなります。最初はもう努力してくれたんです。でもみんなほとんど心病みましたね。私の妻は貧脈になる。離婚は決める。子供たちはもうどんどん私から心離れていく。 本当に真ん中の子は心も病みましたし、その中で私自身も二重生活ですからボロボロになるんです。信仰があるようなことを言いながら、実は心の中は自分の思い通りにしたい、こうしたいっていうのをいつも渦巻いてたんです。そんな時、今から8年前ですけれども、神様の声が聞こえたんです。お前のせいだ。はっきりと聞こえました。このお前のせいだ。最初に言いましたけど、罪が許されるとか許されない、裁かれるとか裁かれないという世界だったら、この言葉を聞いたらもう私成り立たなかったと思うんです。お前のせいだ、もうダメだよ。お前死刑だよ。お前絶対ダメだという話になるんです。でも神様の声はそんな声じゃないんです。責める声全くないんです。愛と許しに満ちた方の心に響く声でした。お前はあなたと一緒に生きていこう、生きていきたい、生きていこうね、お父さんもっともっとお父さんになれるよね、仲良くなれるよね、そうボロボロになるまで言ってくれた大切な宝物をお前はなくそうとしてるよ。そんなように響く声でした。その時私は、ああ、とんでもないことをしたかもしれない。どこか本当に自分は間違ってたかもしれないと思ったんです。もし、あのお前のせいだで、お前はこれで地獄行きだって言われたら、ああ、そうですかって言ったと思うんです。神様がおろうとおろまいとあんた好きにすりゃいいじゃんって言ったと思うんです。でもあまりにも優しかったから、私は聞く耳を持つようになったんです。持つことができました。そしてそれから妻と子供たちの感じてきたこと、言いたかったことをどんどんどんどん聞き始めました。どう感じてた、あなたはどんなふうに私の言動で思ったの、私お父さんがこんなことした時にどう思ったの、少しずつ話してくれるようになりました。そしたら本当にボロボロになるまで一緒に行くよ、生きていこうね、生きていきたいんだって言おうとしてくれてた一人一人が分かりました。そして8年経ちました。時間とともに彼らが失いかけていた希望の言葉が彼らが少しずつ取り戻してこれるようになりました。でもまだ起こってるんです、問題は。今も実は長男とつい先週一つの問題が起こりました。現在進行形で起こっています。彼も自分のアイデンティティがない、自分がどう生きていいのかわからない。私が全部方向を決めして、彼がやりたいということ、そんなんダメダメこっちやれって言って聞かなかったら殴る蹴る、そんなんしたので彼は自分で選べなくなったんですね。でも今彼は一生懸命選ぼうとしています。どう選んでいいかわからないって言うから、今度はお父さんも失敗しない、黙って見てる。だから失敗してもそれをもう一生懸命支えるから頑張ってくださいって言って今見守っています。とても苦労していますけれども、自分の道を進もうと今しています。あなたは私の宝物、あなたと一緒に生きていきたい、生きられる、生きていこう、この希望のメッセージがイエス・キリストが命がけで伝えてくれた福音と言います。福音はグッドニュースのことです。私はこの希望の言葉が魂の奥に響くまで聞くことができました。罪って何のことかご存知ですか。罪というのは、聖書に書いてある罪というのは、神様を離れて的外れな生き方をすることを罪と言います。神様を離れる、神様は愛ですから、愛から離れたら愛と違う行動を取っちゃうわけです。人を大事にできなくなる、嘘をつける、人のものを盗める、人を傷つけたり殺すことさえできるようになります。それは愛を離れるからなんです。この愛を離れることを聖書は罪と呼びます。この神様の愛、人間はまともに受け入れることができません。私の母は愛に飢え渇いていました。本当に求めていたんです。でも人とぶつかるばかりで与えられなかったんです。私の父親と結婚しても喧嘩ばっかり、なんとか自分を受け入れてほしいと思うんですけど、相手もそう、そしたらもうぶつかるばっかりなんですね。そうやって生きてきた母にとっては、 もうこんな愛なんて今更なんだ、トラウマになってしまっているんだと思うんです。だからはいそうですかと受け入れられません。イエス・キリストに表された神様の無条件で無限の愛を受け入れられなくなってしまいました。神様の愛を離れて生きることを罪というと先ほど言いました。そういう意味では私の母は神様の愛を全く受け入れようとしません。確かに罪を犯していることになります。では私の母は裁かれてしまうのでしょうか。よく聞きますけれども、多くのクリスチャンが信じていますが、地獄に行くのでしょうか。行きません。聖書にそう書いてあるんです。皆さんのお手元に聖書がある方はぜひ開いてみてください。新約聖書のですね、新改訳聖書の320ページに書いてあります。新改訳聖書の320ページ、聖書の箇所で、聖書で言いますと、新約聖書のコリント人への手紙の第2という書物です。新約聖書のコリント人への手紙第2、その5章に書かれています。5章の19節です。19節、19という番号がついていますけれども、新改訳聖書320ページ、コリント人への手紙第2、5章の19節読みます。すなわち神はキリストにあってこの世をご自分と和解させ、違反行為の責めを人々に負わせないで和解の言葉を私たちに委ねられたのです。この言葉です。この世というところに自分の名前を入れられると、この聖書の箇所が分かりやすくなります。この世と人々のところにご自分の名前を入れると分かりやすくなります。私は安弘を入れて読んでみます。皆さんはご自分の名前を入れてみてください。すなわち神はキリストにあって安弘をご自分と和解させ、違反行為の責めを安弘に負わせないで和解の言葉を私たちに委ねられたのです。そう書かれています。違反行為の責めを人々に負わせないでってややこしい訳がされています。これ新共同訳聖書は分かりやすくなります。人々の罪の責任を問うことなくと書かれています。人々の罪の責任を問うことなく、責任を問うという言葉のもともとのギリシャ語はロギゾマイと言います。ロギゾマイ、これはカウントするということなんです。数えるということなんです。英語の聖書ではもうこれはっきり書いてくれています。 No longer counting people's sins against them となっています。No longer counting people's sins against them。 もうカウントしない。それが神様のおっしゃっていることなんです。罪をカウントしないんです。罪があろうがなかろうが、あなたは私の創造した宝物だから、宝物として生きていきなさい。何度でもやり直して顔を上げて生きていきなさい。私の言葉が信じられないという瞬間があっても、そのまま言ったとしても宝物として生きよ、お前は宝なんだからっていうのが、イエス・キリストが命がけで伝えてくださった神様のメッセージなんです。これを割り引くクリスチャンがいるからややこしくなるんです。神様を信じられない罪さえもこの中に入るんです。罪はカウントされないのにカウントする人がいます。カウントはされません。もう神様はその世界に私たちを見ておられないんです。イエス・キリストの命がけのメッセージを何らかの理由で、私の母はトラウマだと思いますけれども、受け入れられない。それもまた罪です。どんな理由があるにしろ罪です。しかしその罪はもはやカウントされません。数えられることは決してありません。 もう嫌味ばっかり言う母親なんです。もう何か言ったらですね、もう皮肉ばっかり言うんです。でそれと喧嘩していた父親、安弘、わしもイエス・キリスト信じるかなとか言って言ってですね、ほとんど何にもわからないまま死んだ人なんです。内容なんか何にもわからなくて死んだ人です。病院で人に迷惑かけまくって。この二人はですね、本当にトラブルをよく与えてくれます。でもこの二人のいない世界は私にとって意味はないんです。この二人が排除される天国は私にとって天国ではありません。あなたがいない、ここにおられるあなたがいない天国は天国ではありません。誰かが排除される時点でそれは天国でも何でもないんです。それが聖書が約束している世界なんです。これを命がけで伝えてくださったのが、今日その誕生を喜んで礼拝しているイエス・キリストです。みんな神様の宝です。今信じられない方もいらっしゃるかもしれません。信じたい、そう思っても信じられないとおっしゃる方もいらっしゃるかもしれません。あなたのその思いに関わらず、ここにおられる神はあなたのことを愛し抜いておられます。信じられたら安心できます。すべての命を創造し、その一つ一つを愛し導いておられる神様からの一方的な和解のメッセージを福音と言います。私たちはそれを分かち合うように招かれています。いつでも帰れます。いつでも大歓迎で迎えてくれます。神様の宝物として命を大事に、自分を隣の人を大事に生きていきましょう。そして喧嘩することよりは仲良くする、嫌味を言うよりは優しい言葉を選ぶ、きつい言葉をかける、その時にはぐっとちょっとこらえて、時間をちょっと置いて優しい言葉に変えて語る。私が今戦っていることです。でもこれをすると、聖書に書いてあるように、あなたの手の届くところに神の国が現れます。これが福音と言います。お祈りをいたします。心を合わせてください。全能の主なる神様、今日はクリスマスのメッセージを語りました。私たちは罪が許される、許されない、許してやる、許されない、許してやらない、お前はもうダメ、お前との縁は切れる、そういう世界で生きています。そこにイエス・キリストは命がけでメッセージを届けてくださいました。そんな世界関係ない、人間がそんな作った世界から出てこい、お前は宝、失敗しようと嫌われようと私の言葉を信じることができなくても、お前は宝、主よ、私の母は愛をずっと求めていたのにもらえませんでした。そんな家庭で生きたから私も弟も同じようになってしまいました。私も母に与えてあげることができませんでした。でも今彼女にどうやって与えようかと今作戦練ってます。今度電話して、どうやってあなたと一緒に行きたい、もしおふくろが死んで、であなたが言ったように自然に戻らなかったら、その時に魂があったら、絶対にイエス様と一緒に探しに行って天国まで行くからな、そう伝えようと思っています。主よ、どうぞその時を与えてください。みんな宝物です。傷ついてこの世の理屈で生きてきましたから、みんな傷がついてついています。どうぞ癒してください。そして安心して生きていこう、一緒に生きていこう、そう語れますように。感謝します。メリークリスマス。主イエスキリスト、あなたの誕生を心から感謝します。イエスキリストの御名によって感謝してお祈りします。アメン。